それではただいまから礼拝の隣の賛美歌を歌います。 ただいまより17節第二周知の礼拝を始めます。主を尋ね求めよう、見出しうるうちに、時に、呼び求めよう、近くにいますうちに、主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。それでは賛美歌129番を歌います。おっしゃってない方はお立ちください。十七節第二週一の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。それではご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは周報の横か前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にします。我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅び合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何のものあればなり。アーメン。どうぞお座りください。聖書を朗読させていただきます。聖書はテモテへの手紙第2章1節から7節までです。そこでまず第一に進めます。願いと祈りと取りなしと感謝とすべての人々のために捧げなさい。 王たちやすべての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためです。これは私たちの救い主である神の御前に良いことであり、喜ばれることです。神はすべての人々が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方はすべての人の贖いとしてご自身を捧げられました。これは定められた時になされた証です。私はその証のために、宣教者また使徒として、すなわち異邦人に信仰と真理を説く教師として任命されたのです。私は真実を語っており、偽りは言っていません。それでは石田先生にお話をしていただきます。よろしくお願いします。
聖書の箇所、覚えてる？ぼやっと読んでなかった？ここにも書いてあったけど、なんか今日の聖書は難しそうな聖書だったよ。こんなことが書いてた、はい、覚えてる？さっき読んだところよ。さっき読んだところ、願いと祈りと取りなしと感謝と全ての人々のために捧げます、ね、全ての人のためにお祈りをしてしなさい。その下、王たちや全ての高官のためにも捧げなさい、書いてあったね。王様や全ての、ね、高官のためにもこういうお祈りをしなさいって書いてあったよ。難しいね。王様って知ってるね。そうだね。高官ってのは高官知らないね。正直難しいね、はい。交換というのは、中学生ならもう覚えたと思うけれども、日本の国を治めている、ね、交換、どんな人たちがいるか、ね、内閣総理大臣、小学生でも聞いたことあるよね。内閣総理大臣、ね、総理大臣というのはね、日本の国を ね、いい国にするようにまとめて、ね、で、行動する人、ね、みんな幸せな国を作る人で、国会議員という人、この人も高官だ。この人は日本の国をね、いい国にするための決まり、ルールを作る人たち。それから裁判所、この人たちも日本の高官、ね、国会で作ったルールがそのまましっかり守られているかなと言ってチェックする人たち、ね、この人たちが、ね、日本の国でいうと高官なんですね。日本の国を、ね、いい国にするように一生懸命頑張ってくれている人たちです。何や。で、王様は昔は王様一人でこの仕事を全部やってたよね。はい。その、ね、王様やすべての高官のためにお祈りをしなさい。なんか難しいね。僕たち子供なのに、ね、こんな人のためにお祈りするのかな。なんかみんなのためにお祈りするというのはなんとなくわかるけども、高官とか王様のためにお祈りして、王様がいつも正しいことをして、ね、いい国にしてくれるようにってお祈りするって なんか難しいな。どうしたらいいかな。聖書難しいこと言ってるな。はい、聖書は難しい。聖書を言ってること難しい。どうしたらいいのかな、困ったなという時どうしたらいいか、今日はね、一つだけいいことをみんなに伝えます。聖書を読んでいて、ね、聖書わからない、どうしたらいいかなと思ったときは、聖書の他の箇所、聖書の中の他のところに、ね、答えが書いてあります。それでね、これの答えどこにあるかなと思って、一生懸命ね、聖書を読んだら、ありました。聖書に答えがありました。今から2900年ぐらい前のイスラエルの国、イ シュアルというのはイエス様がおられたとかですね、イスラエルの国に、ね、そんな昔に、ね、アハブという王様が住んでいました。これですか、アハブ王様、アハブという王様ね。この王様は王様だからみんなのためにね、いいことをしなければいけないのに悪いことばっかりしてたんだって。そしてね、神様のことを大事にしないでね、神様の代わりに石とかね、皮膚で何か変なもの作って、それをみんな拝みなさいって言ってたの。それだけじゃなくって自分のしたいことをねばっかりしてたんだって。そんな悪い王様がいました。王様はね、お城から見たら、あ、すごいブドウ畑が見える、いっぱいおいしそうなブドウがいっぱいなっている、このブドウ畑が欲しいな。王様なのにそんなことを思い出す。そこへこの人が入っています。ナボトさんという人、ね、このね、ブドウ畑を持っている人です。ナボトさんは一生懸命ブドウ畑で、ね、ブドウの世話をしました。おい、このブドウ畑、私はお前のブドウ畑でさ、はい、そうです王様、このブドウ畑わしが欲しくなったからわしに譲れ。え、王様、これは私の、あのずっとね、お父さんの、そのまたお父さんのずっと お父さんから、ね、昔々からずっと私の土地でね、一生懸命大事に大事に育てて、こんなにいい畑にしたのに、だからこの畑をね、譲るわけにはいきません。そしたらね、こんなお金、たくさんお金を出してもいいからこの畑を譲ってくれ。それでも譲れません。そしたらね、他にいいブドウ畑をあげるから、このブドウ畑を譲ってくれ。いや、それもできません。言われて、王様はお城に戻ってからもうイライライライです。なんとかこのいいブドウ畑をね、自分のものにしたい。一生懸命考えて、この王様の奥さんとも相談して、一生懸命考えて、そうだ、どうしたらこのナボトさんという人を殺してしまったら、このブドウ畑が自分のものになる。王様のことっていうのに何ということを考えるやろね。王様はみんなのためにいいことを考えないといけない。ここが惜しいからといってね、この人を殺してしまうと考える。そして王様は国中に命令を出して、ナボトという人は王様とか神様の悪口を言ってたから、みんな殺してしまえ、そういう命令を出しました。ここにそうに、ナボトさんはみんなから石をぶつけられて、とうとう死んでしまった。アハブ王様は泣きました。ニッキッキッ、これでこのブドウ畑はわしのものだ。ニッキッキ、王様だから何でも使うことができるんだ。それから何日か経って、このブドウ畑にこういう人が現れました。エリアという方の人です。エリアさん、エリアさんというのはね、預言者といってね、神様の言葉をね、みんなに伝える役目をする人。この人がちょろちょろちょろちょろ神様の言う通りにやってきたけど、このブドウ畑なんか見たことがあると、あそこにあるお城、あのお城も見たことある。あのお城には、ね、アハブという怖い王様がいて、ね、だから悪いことばかりする王様がいて、ね、私は一度あの王様に神様の言うことを聞かないといけないと言ってね、神様の言葉を、ね、教えてあげたことがあるんです。そうしたら王様は怒って、このエリアを殺してしまえと言ってね、家来たちに命令して追いかけてきて、それで怖くなって逃げたんだって。怖くなってね、山の方に逃げて、ホラーの中でずっと隠れてたんです、この人ね。で、エリアさんは神様に一生懸命お祈りしました。神様、私怖いよ。神様の、ね、言葉をあのアハブという王様に伝えたのに、あの王様は私を殺そうとして、神様助けてください、一生懸命お祈りしました。助けてもらえないんだったら、神様私を殺してください、 私は怖いです。一生懸命エリアさんは神様にお願いします。その時ホラー穴に隠れてブルブル震えていたエリアさん、外でうわーというものすごく大きな音がする風、大嵐の風が聞こえます。うわーするように、あ、神様が来てくれた、神様が私を助けに来てくれた、あのものすごい風の中に神様がいるんだ、神様が来てくれた待っていたんですよね。嵐が終わっても神様が来てくれた。そのうちにガタガタガタガタ、ものすごく大きな地震が起こったんだって。あの大きな地震、大きなエネルギー、あの中に神様がいて私を助けてくれるんだ、そう思って待っていたのに、地震が終わっても神様が来ていません。そうするとうわー、今度はものすごい火です。メラメラメラ燃える火、うわーっとね、燃える火がホラーの外で燃えます。お、今度こそあの火の中に神様がいる、今度こそ神様が私を助けてくれる、そう思って待っていて、火が収まっても神様は届かなかった。神様とうとう私を助けてくれないかなと思ったら、その後静かにささやく声が聞こえた。エリアさん、エリアさん、私はあなたを守ってあげます、今から、ね、怖がらないで私に言うとおり言うところへ行きなさい。神様というのは、ね、ガラガラという地震とかうわーという、ね、嵐とかそんな大きな、ね、力じゃなくて、ね、静かな支えるような、それでもって、ね、心を、ね、強くする、そういう力、ね、エリアさんね、はい、こういうところへ行きなさい。エリアさんは神様の言う通りに、このブドウ畑やってみたいね。神様が言いました。エリアさん、これから私はあなたに、あなたが一生懸命お祈りしたから、ものすごく大きな力を与えてあげます。怖がらないで、もう一度アハブという王様に、ね、悪いことした王様に、これは悪いことしそれはいけませんというふうに、神様の言葉を伝えます。ここで、はい、ユリアさんは、そこへ王様がやってきます。ここでユリアさんが心をしっかりしています。王様、あなたは自分のためだけに、このブドウ畑を欲しいために、一人の人を殺してしまいましたね。自分勝手なことをしてしまいました。そんなことをしたら、神様は、アハブさんの持っているものを全部取ってしまって、アハブさんの家族を全部殺してしまって、最後にこのアハブという王様を、神様を殺してしまう、そう神様は言われてますよ。エリアさんがね、一生懸命言います。王様は、ありがとう、本当にありがとう、ありがとうした。エリアさん一生懸命お祈りして一生懸命言ったからね、王様はね、そしてね、今着ているいい服を全部脱いでね、汚いボロボロの服に着替えてね、そしてね、もう、ああごめんなさい神様ごめんなさいって言ってね、一生懸命謝った。そういうことは聖書に書いてありますね。ね、難しいと思ってもね、神様はね、力を一生懸命お祈りすると力を当ててくれくださるからね、こういう王様とか高官のためにね、お祈りをして、で高官たちがね、いい仕事をしてくださる、そういう力がもらえる。分かったかな、ほら、分かんない人がいるでしょ。何でも分かんないこと言うと、このさっきの話は今から2900年も昔の話、ね、今だったらどうなのか分かんない。しかもエリアさんって大人じゃないか、僕たち子供なのに、子供たちがお祈りしてあんな立派なことできるのかな、難しいよ。思うよね。はい、 したよ。難しい時はどうした？聖書を読んで難しいと思ったらどうしたらいいんだった？
分かんない
聖書の違うところを読んでくる、ね、聖書の他のところに答えが書いてある。実はみんなが読んだこの聖書のすぐ後にこんな言葉が書いてあったじゃない、覚えてる？今さっき読んだところ、神と人の間の仲介者も、神と人との間の仲介者も人であるキリストイエス、ただお一人なんです。イエス様が私たちと、ね、私たちとそれから神様との、ね、間にいてくださるから、間をつなげてくださるから、ね、私たち子供であっても、ね、お祈りを聞いてもらえる、ね、ということです。だから私たち子供でも、ね、心配しないで、さっき聖書で読んだように一生懸命お祈りしたらいいんですよ。お祈りしたらね、子供でも聞いてもらえるんです。どんなお祈りをするの？さっきの聖書に書いてたけども、まず私が正しい人になるようにしてください。それからみんなも正しい人になるように神様してください。そして、ね、日本の国の世界中の高官って覚えてね、高官も正しい人になるように神様してください。そして高官たちが良いことをする力を与えてあげてください。そして日本が世界が正しい社会になるように神様してください。そしてみんながいい生活ができるようにしてください。そうやってねお祈りして僕たちもお祈りして神様を聞いてくださいます。さあもう最後にもう一回言いますよ。先から言いますよ。子供だからね、僕たち子供だから、でもそんなの難しいなんてことは絶対にないのね。そんな難しいと思うことでもいいですか。イエス様が神様と私たちと結びつけてくださるから、ね、だからでもそんなの大丈夫になる、ね、もう私たちは教会学校について本当にね、じゃあお祈りしましょう。私たちと一緒にいてくださいます。イエス・キリストの神様、今日は神様のお話をしっかり聞いてしっかりお祈りをしたら、神様がいいと思われるときに神様の思われるようにしてくださるということを勉強しました。エリアさんがそういう仕事をしたということを聞きました。私たちも子供ですけれども、一生懸命お祈りしたらイエス様が神様と私たちの間をつなげてくださって、私たちの祈りを聞いてくださるということも勉強しました。どうか私たちもいろんな人のためにお祈りをしていくことができるようにしてください。この小さなお祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。
アーメン。それでは賛美歌137番を歌います。 会学校の幼少科の生徒さんたちだけ献金をします、誰が渡してくれるのか。それでは賛美歌24の1を歌います。どうぞお座りください。それではしばらく黙想の後に牧会祈祷をいたします。 恵みと慈愛に富みたまう在天の地なる神様、厳しい寒さの日が続いています。その中で過ごす1週間、あなたに導かれ、それぞれの場にあって信仰を深めながら健康に恵まれ、今朝高野原教会に集えましたことを心から感謝申し上げます。この1週間知らずして犯した罪を心から懺悔いたします。そして今また敬愛する兄弟姉妹たちとともに遠藤牧師を通してあなたの御言葉を聞くことができますことを心から感謝申し上げます。御言葉を語る遠藤牧師を強め、また聞く私どもの心を開いてください。残念ながら病気や高齢のためにこの場に集えない兄弟姉妹がいます。どうかその人々とともにその場にあなたがいてくださり、あなたがにより慰めを与えられ、そして一日も早くこの教会で共に礼拝を守ることができますように、あなたの豊かな恵みがありますように祈ります。世界の各地で人々の争いが起こっています。寛容の心が乏しく、不寛容の心が勢いを得ているように思います。身近な日常の生活の中にも多くの不寛容による争いが起こっています。神様、どうか私たちの心を癒し、この受難節の日々を過ごし、そしてあなたがすべての人々をあなたが受け入れ、その罪を背負っていただいたことを覚える日々を与えてください。その恵みの中にいる私たちも常に寛容の心を持って生きていくことができますようにお導きください。自分を愛するように他人をも愛することができますように、その心を養ってください。未曾有の災害に見舞われて、その後に厳しい寒さや、また病のために苦労している人々が世界の各地にいることを覚えます。平穏な日本の暮らしの中でもそのような人々のことを常に覚え、祈ることができますように、私たちの心を強めてください。教会に集う若い人々が新しい年度を迎えようとしております。大学や高校の受験を控える若者たちもいます。日頃蓄えた力を十分に発揮できるようにあなたが力を与えてください。希望の中で新たな歩みが始められますように、あなたが常に共にいてくださり、共に歩んでくださることを信じることができますように。教会の未来を担う青年が交わりを通して信仰を深め、教会や社会の中で良き働きができますように、あなたが導いてください。礼拝の後に持たれますバザーをあなたが祝し、そして教会に集う兄弟姉妹の親睦の場になるように、あなたがその中にいてくださることを祈ります。いつくせん多くの願いが祈りがありますが、この感謝と願いの祈りをこの場に集いました一人一人の祈りの端に加えて、主イエスキリストの御名を通してあなたの御前に捧げます。アーメン。それでは賛美歌298番を歌います。お察しない方はお立ちください。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はヨハネによる福音書14章の15節から31節までです。でその後に、主イエスの祈りという題で遠藤牧師より、説教をしていただきます。
それでは聖書を拝読いたします。あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る。私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を交わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方にと共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻っていく。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れそれを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父を愛される。私もその人を愛してその人に私自身を表す。イスカリオテでない方のユダが、主よ私たちにはご自分を表そうとはなさるのに、世にはそうなさらないのはなぜでしょうかと言った。イエスはこのお子を答えて言われた。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。私を愛さない者は私の言葉を守らない。あなた方が聞いている言葉は私たちのものではなく、私をお使わしになった父のものである。私はあなた方といた時にこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えたように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。私は去っていくが、またあなた方のところに戻ってくると言ったのを、あなた方は聞いた。私を愛しているなら、私が父のもとに行くのを喜んでくれるはずだ。父は私よりも偉大な方だからである。ことが起こった時に、あなた方が信じるようにと、今そのことの起こる前に話しておく。もはやあなた方と多くを語る前、世の支配者が来るからである。だが彼は私をどうすることもできない。私が父を愛し、父がお命じになった通りに行っていることを 余は知るべきである。さあ立ってここから出かけよう。
今日は CS の子供たちと一緒に、バザーがこの後あるということで一緒に礼拝をすることになりました。石田先生が先ほどお話してくださった、お話ですが、お祈りについて、お話をしてくださいました。で今日の、今大人の方の礼拝の、今読んだところは、イエス様が、弟子たちのためにお祈りした、お祈りであります。そしてそのお祈りの中心となっているのは、ある言葉が中心となっています。で、パラクレートス、聖書に書かれてないんですけども、聖書のある言葉を元のギリシャ語で言うとパラクレートスと言います。何のことかちょっと、考えてみてください。聖書に出て2回今日の聖書に出てきますけれども、イエス様は、パラクレートスというものを使わして、パラクレートスがあなた方にすべてのことを教え、イエス様が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。パラクレートスってなんだろう、漢字の3文字で、書かれて、いるんですが、中学生わかるかな。パラクレートスを使わして、パラクレートスがあなた方にすべてのことを教え、イエス様が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。漢字の3文字です。わかる？わかった？ない？メイコちゃん、はい、さすが、中学生、さすがです。パラクレトス、これはですね、弁護者というふうに、書かれて、聖書に、書かれている。最初の方には、16節、私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。それから、後半というか真ん中の、少し下のと、ところ、ちょうどページが変わるところですけれども、26節のところ、しかし弁護者、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださると書いてあります。そのパラクレトス、弁護者という役がなされています。この言葉は実はこのヨハネの福音書、それからヨハネの手紙というところにだけ使われている、とても特別な言葉であります。これは人々を守る裁判がありますね。裁判の時に弁護をする、人。ですから、今の私たちの知っている言葉で言うと、弁護士という言葉に、一番近い、弁護を、する、守ってくれる。そういう、言葉であります。そして、神様のために、人々が苦しんでいる時、悲しんでいる時、困っている時に、守る、もしくは助けてくださる。という意味で聖書の中では使われています。イエス様のお祈り、今日のお祈りの一番大切なところはこの弁護者、パラクレートスというものをイエス様に代わって使わせてくださると書いてあることです。19節のところに、しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると書かれています。しばらくするともう私を見なくなる。しばらくすると弟子たちとイエス様は一緒にいることができませんということをここでイエス様は語っています。ですから自分と弟子たちがもう一緒にいることができなくなる、その時に自分の代わりになるような存在、それがパラクレトス、弁護者、助ける人、イエス様の代わりにパラクレトスというのが使わされることをイエス様がお祈りしている。パラクレトスという言葉を、知るためにもう一つ、そのヒントが、 書かれています。それは先ほど石田先生が話してくださった最後の方にですね、神と人との間の仲介者と言ってくださいました。つまり神様と私たち人間、子供や大人、2900年経った今の私たちを結びつけてくださる仲介者、もしくは今日の聖書で言えば聖霊、もしくは霊という言葉が書かれています。パラクレトスの説明として霊であるというふうに書かれています。霊については子供たちの礼拝では多分何度か語られていると思いますけれども、元の言葉は神様の息です。神様の息がですね、私たち人間の体の中に生きて働かれる、神様が私たちの体の中で息として働いてくださる、それが聖霊のもとの意味です。ですから神様が守ってくださる、それは神様の息が私たちの体の中を出たり入ったりする、そして神様の力が、不思議な力が私たちの体の中、心の中で働いてくださる、これが聖霊です。ですからパラクレトスは聖霊、神様の息が私たちの中に働いて、そして神様がイエス様の代わりに私たちを助けてくださる、そのパラクレトスというものをイエス様の代わりに送ってくださいというのがお祈りの内容です。イエス様はどういう時にこのお祈りをしたんだろうか、そのことを少し考えると、なぜイエス様はこんな祈りを弟子たちにしたのか、そのことが少し分かってくると思いますので、そのことを見ておきたいと思います。ちょうどイエス様が十字架で殺された後、弟子たちや人々は希望を失いました。イエス様が一緒にいたから自分たちは生きていけた、イエス様と一緒にいたから楽しかったし、イエス様と一緒にいたから怖い人がいても、勇気を振り絞って神様を信じますと言えた。でもイエス様の姿が見えなくなる、いなくなる、触ることができなくなった。そしてさらにイエス様を知らないという人がたくさん出てきました。そんな中でイエス様は一体どんな人なのか、また先ほど西田先生でも悪い王様という話が出てきました。先ほどの話ではブドウ畑を奪うためにナボトという人を殺した。このイエス様が亡くなった後しばらくして、その頃にも悪い王様がいました。そして悪い王様がしたのは畑を奪うことではなくて、イエス様を信じるという人たち、イエス様が私たちの神様ですよと信じる人たちが新しい神様の国を作ると言っている。この王様の俺を差し置いて新しい国をイエス様と一緒に作る、一体どういうことなんだろうか。王様は夜も眠れませんでした。そしてそのイエス様というのを信じるあの人たちを殺してしまえ、逮捕してしまえ、自分の王国を脅かすような王様はいなくなればいい。実際にイエス様を信じた人たち、逮捕され牢屋に入れられました。そしてたくさんの人がもうイエス様をお前信じないなというふうに命令される。でもいいえ、私はイエス様を信じます、お前は死んでもいいのか、イエス様を信じるんだったら処刑するぞと言われても、いえ、私は処刑されてもイエス様を信じます、こう言ってたくさんの人たちがイエス様を信じるということで、その当時の王様たちに殺されることがありました。 目の前で殺される人々を見て、当時の人たちはこう祈りました。神様、一体どこにおられるのですか？あなたを信じるがゆえで、人々が死んでいっています。なぜ神様は助けてくださらないんですか？そう祈っていた人々に、ヨハネによる福音書の書いた人、イエス様の言葉を思い出さないと。そして、イエス様がたとえ見えなくても、たとえ私たちの目の前ですぐに助けてくれなくても、イエス様は私たちに聖霊の力、神様の息が私たちの中に働く力で一緒にいてくださる。21節の言葉の中に、私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである、私を愛する人は私の父に愛される。少し飛ばして23節、私を愛する人は私の言葉を守る、私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む、と書かれています。イエスを愛する人、そして神様の言葉を守る人、神様はその人と一緒に住んでくださる。パラクレトス、助ける人、弁護者であるイエス様の力、聖霊は私たちが神様を愛する、そして隣の人を愛するときに一緒にいてくださいます。一緒に住んでくださる、そう書かれています。これから別れを迎え、これから十字架で処刑されようとしているイエス様が私たちに残した言葉は、弁護者、助け主のパラクレートスという形で、見えないけれども神様の力、神様の息が皆さんと一緒に働いて、そして守ってくださる。見えないけれども、しかし、そのイエス様のお祈り、今も私たちのために祈っています。今日、私たちがこうして生きている、生かされている。そして今日は大人たちと一緒にいる。みんなのために祈っている大人たちが今日は一緒に礼拝をしている。そしてイエス様の祈りを私たちが祈るとき、私たちもまた隣の人にイエス様の愛と、そして守ってくださるパラクレトス、神様の力を私たちも運ぶことができるのです。お祈りをします。神様、あなたは主イエスキリストを通し私たちに夢と希望と、そして愛を教えてくださいました。しかしイエス様がいなくなり、また見えなくなった人々があなたを慕い求めたときに、イエス様がその別れの前に祈った祈りの中に、私の代わりに弁護者である聖霊、そしてパラクレトスと呼ばれるものを人々に与える、そう約束してくださいました。私たちの目には見えません。そしてまた、私たちは普段、そばにいることになかなか気づくことがありません。でも、本当に困ったとき、苦しいとき、大変なとき、そして、当時迫害の中にあった人々のように、私たちが友から見捨てられるように思うとき、イエス様が約束された、弁護者である聖霊、パラクレトスが私たちと共にいて、そしてあなたがそこに一緒に働いていてくださる。そのことをどうか私たちが感じて、またそのことを信じて祈り歩むことができますように導いてください。この祈りを今日集まりましたお一人お一人の心の中にある祈りとともに、 主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それでは賛美歌312番を歌います。お察しがない方はお立ちください。どうぞお座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
縁に増します御神様、今朝あなたに呼ばれて教会に集り、あなたの御言葉の聞けましたことの幸いを心より感謝申し上げます。また今ただいま集めました献金、あなたよりいただいたものの一部でございます。どうぞ清めてあなたの御用にお使いください。このたらざる願い、主イエスキリストの名を通して御前に捧げます。
アーメン。
今週、京都今週、誕生者がおられますので覚えてお祈りしたいと思います。2月17日真中芳美さん、それから影山、小一さん、2月21日川江雄二さんです。お祈りをします。神様、ケアする兄弟である真中芳美さん、影山小一さん、川江雄二さんがその尊い命を受けたことを覚えて今祈っておられます。とか3名の方々のその歩み、あなたが守り導いてください。真中さんは今日もそうですが、コーヒーアワーのマスターとして、また役員をしているときは様々な裏方の事柄を喜んでしてくださいました。とかその尊い働きがこれからもあなたによって守られ、またその信仰の歩みがあなたの恵みと祝福のうちにありますように祈ります。影山光一さんは CS の事柄を本当に熱心に取り扱ってくださっています。子供たち一人一人に子供心を配り、熱心にまた悟く子供たちを導いています。どうかこれからも影山さんのその歩み、特にその信仰の歩みがあなたの守りと導きのうちにありますように。また川合雄二さんは前年のクリスマスに洗礼を受けられ、そして晩徒会や洗礼会を通して熱心に活動をしておられます。どうかそのフレッシュな信仰の歩みが、その新鮮なままあなたによって守られ、これからもしっかりと導きの、あなたの導きのうちにありますように守ってください。これらの祈り、集まりましたお一人お一人の祈りに合わせて、主イエスキリストの名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。真中芳美さん、2月17日おめでとうございます。それから、影山浩一さん、はい、おめでとうございます。それから、川井雄二さんです。おめでとうございます。以上です。
それでは週報に従いまして牧会報告をさせていただきます。教会全体のバランについてはまた後ほど牧師より、お話をいただきます。で本日の今週の集会ですけれども、聖火気づ家庭集会が伊藤さんのところで、19日火曜日午前10時半から行われます。聖書講座は20日水曜日10時30分から、それから晩祷会は同じ日の午後7時からです。でピーターパンのお昼ご飯が、21日木曜日11時30分から行われます。筆立て作りをされるそうです。で街道清掃日は婦人会の大松さん、住本さん、駒田さん、よろしくお願いいたします。遠藤先生のご予定は22日金曜日午後が面会日となっております。次週手術は17節第3手術で、遠藤先生の説教です。賛美歌21を称しますのでよろしくお願いいたします。集会行事の予定については週報をご覧ください。から次のページのお知らせご案内のところなんですけど、教会の総会の資料をですね、次週2月24日が締め切り日ですので、それぞれ、お願いした方はよろしく24日までに、これは誰だ、
西田さん
に、はい、お渡しをいただきますようにお願いいたします。
はい、バザーの、当日の流れとお願いというのを、皆さんの賛美歌集の中に、挟み込んでおきました。 で、11時半となってますが、まあ、ちょっと、これは、無理でありましたけれども、まあ、礼拝が終わってすぐに会場の設営をします。で、まず、この前の子供たちの、椅子を街道のこちら、北側、の外にまず出します。それから、大人用の椅子は今度は前方の方に寄せていただいて、まず、今私がいるここのところを、椅子で、積み上げていっていただきます。で、その間に、後ろの机を、その、ピアノ側で、販売コーナーをしますので、販売コーナーの机を並べて、そして今ピアノの下にある品物をこう並べていきます。で、ピアノの下の、このものが乗っけたら、残りの このあたりに集めていた椅子を、ピアノの下にこううまく、入れていって、ください。そして、それで大体、場所の、あれがいけると思います。で、喫茶コーナーをこちらの、側に作ります。で、焼きそばコーナーは、玄関出てすぐのポストのところです。で、焼きそばの方は寒いですので、今回はですね、上手に、売り子とですね、お客さんをうまくこう入れ替わってください。できるだけ風邪をひいたりですね、それから、たくさんの人が、いると多分売り手は、全員が売り手になるとですね、うまくいかないと思いますので、上手にこう、売り手と買い手をですね、こう入れ替えて、そして外の人はうまく中に、入って、まあ、上手に交換していただければと思います。それから、1時半から餅つきをしますが、だいたい30分前から、餅つきのコーナー、ガレージのところ、外の机を持ちます。それから、地下室で子供コーナーを、しますので、ご準備をお願いします。で、タイムスケジュールは12時半に開始の祈りをします。そして、13時から、ミニコンサートの一番。それから、13時30分から餅つき。14時30分からミニコンサートの2をして、そして、3時には終了、後片付けをします。で、その後のところは、それぞれの片付けの、ことが書いてありますので、ご覧いただければと思います。それで、今日の目的は多くの、地域の方々が、まあ、足を踏み入れていただく。そして、私たち自身も、楽しく、交流するということです。普段、礼拝で隣に座っているだけではなかなか、できない、まあ、今日は、喫茶もありますから、コーヒーを飲みながら、お話をしていただいても構いませんし、一緒に焼きそばとかですね、そういう手伝いをしながら、交流をしていただければと思います。で、二つだけ注意ですけれども、まずお金です。人が出入りがあるとですね、お金の管理が甘くなるとですね、大変なことになりますので、ご自分で管理していただくようにお願いいたします。それから、安全です。人、それから、餅つきの時に、安全に、やっていただきますようにお願いいたします。以上です。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ちょっと申し遅れましたが、来週の手術の、礼拝後の集会ですね、忘年会の郵便集いが午後6時からございますので、どなたでもご参加いただきますようにお願いいたします。それでは昌平541番を歌いまして、その後祝祷戦争をもって本日の礼拝を終わります。
グリ
ーティング、グリーティング、すみません、忘れました。グリーティングよろしくお願いします。またバザーの時にもぜひ交流を深めていただきたいというふうに思います。それでは昌平541番を歌いまして、祝祷、それから天章を持って本日の礼拝を終わります。
父御御霊の御神に、時はに耐えせず、いさかえあれ。御栄あれ。アーメン。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、子に集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
はい、はい、寝せて積むからこうなるから。 Thank you. なったわ。 あ、めっちゃ声でかいですね。あ、もうちょいボリューム落としてほしい感じです。
ない。
キリンです。キリンか。キリン。